先週若い兄弟の方がこの頃お話ししないんですかとおっしゃって、いやと思いましたが、本当にちょっとお休みしていただいて気がいたします。で、最近思わされたことを今日はお話しさせていただきたいと思います。2ヶ月ほど前、6月のちょうど2ヶ月前ですよね。6月の第2の時に礼拝の後の報告で、ドキュメンタリー映画の無名という映画を見て感銘を受けたことで、報告の時間にちょっとそれを感想を申し上げたことがあったんですけれども、ご存じのように乗松正康邸と、それから、その乗松邸の執行の精神を受け継いだ方、小田奈良寺牧師、その方の朝鮮伝道の記録映画でしたね。で、その時、私は、同心会の兄弟、先輩の方は、ご自分の名前とか、働きとか、そういうものを、本当に人に知られないように、隠されておられた。で、乗松家はそのように、本当に、朝鮮に渡るときは、ただ一人で行かれて、そして、朝鮮の人と同じようになって、朝鮮の人になって、キリストの愛を伝えたこと。それが、今、映画を通して広く、知らされ、働きが知らされるようになったことは、これは、主の御心なのでしょうかというようなことをお話ししましたら、その後で、中山力というか、新改訳聖書の御言葉を示してくださったんですね。新共同訳では、ペテロの第1の手紙ですね。第1の手紙の一番最後です。5章。新約聖書の434ページですね。そこのところの上の段の終わりから6節、新共同訳をお読みしますと、だから神の力強い御手のもとで自分を低くしなさい。そうすれば、かの時には高めていただけます。思い煩いを、まずは何もかも神にお任せしなさい。ここの箇所を示してくださったんですね。で、ところが、新共同訳は今、この中で、かの時にはってあるんですけれども、新改訳では、ちょうど良い時にと、訳されてるんですね。ですから、低くなって、謙遜になっている。そうすれば、神は、ちょうど良い時に、あ なた方を高めてくださるためですって、そういうふうに新海学は書いてあったんですね。かの時っていう見言葉ですと、ちょうどこの四節にあるように、五章の四節にありますように、そうすれば大牧者がお見えになる時、あなた方はしぼむことのない栄冠を受けることになります。このことを指していると私は思っていました。主がおいでになったとき、かのときです。ところが新改訳を教えていただいてみたら、神はちょうど良いときに、あなた方を高めてくださるためです。ね、私は、そういう意味もあるのかと。この世においても神が良しとすればちょうど良い時にその働きも広く世に広めてくださるんだと。これは、神様の摂理なんだなと思いました。この映画は韓国の選挙メディアの NTC だっけ？韓国の。NGN です。CGN という韓国の選挙メディアなんですね。そこでちょうど日韓正常国交開設から60年にあたってこの CGN のメディアが制作した映画だったんです。で、その目的は、この韓国との国交が正常化されて60年になる。その記念にあたり、かつて、韓国の歴史の痛み、日本が植民地の政策として、日韓併合条約っていうのを結びる、そして韓国の人たちを言葉を失わせ、名も日本語に直して、日本の神社参拝を強制するようなそういうひどいことをいたしました。そういう痛みがあるその歴史の中でもキリストの福音が伝えられたことによって国境を越え見る国境を憎しみを越えてキリストの愛が伝えられたこと、そして今また再びそのことを思い起こして、そして日韓の国交はその架け橋として、新しい架け橋としてなるようにという願いを込めて作られたんですね、この映画は。そのことを知りまして、ああ、やっぱり神様の良しとする御心にかなったときに、このように今までは広く世に知らされることなく、名前もその働きも隠されていたことが、韓国の方たちの手によって広められたということ。 これはまさに神様の摂理なんだなっていうことを思わされたんです。そしてまた改めてこのへりくだる、自分を低くしへりくだる、そういうことの本当の意味は、私たちはもっと、私自身はもっと深く学ばねばいけないということを思わされまして、今日は二つの御言葉から、一つはマタイによる福音書なんですけれども、22章、マタイじゃなくて最初にね、ルカによる福音書どちらも同じなんですけれども、14章ですね。136ページ、ルカによる福音書の14章に、これ、イエス様が例えでお話になった、客と招待する者への教訓ということでお話になっているんですけれども、ここの最後に、ちょうど真ん中ですね、真ん中の11節に、誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる、という言葉があります。そしてちょうど同じように、同じ言葉が、マタイによる福音書の22章に、23章ですね。ページ数で45ページです。23章の律法学者とファリサイ派の人々を非難する。で、ここの箇所の12節、同じ御言葉があります。誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる。このことを二つのこの御言葉から私なりに学ばせていただいたんですけれども、この律法学者とファリサイ派の人々を非難するというところで、イエス様がおっしゃったのは、律法学者たち、それからファリサイ人たちはモーセの律法を教えている立場にありますね。それで、その教えについては、あなた方は守りなさいとイエス様もおっしゃいましたが、彼らの行いを見たらってはならないということで、まず、言うことは言うけれども、教えることは教えるけれども、自分は実行しない。それから人々から先生と言われて尊敬され栄誉を受けることを求める。人に見られるような祈りをする。宴会では定席に座ろうとする。要するにそういう行いは減り下るとか謙遜とかは まさに正反対の高ぶっている、おごりに高ぶる態度であるということをイエス様はおっしゃったんですね。だから彼らのように先生と呼ばれることを求めてはいけませんよと、そういうことをまずお話になったんです。ですからその次にイエス様が 述べられた御言葉は、そのようなパリサイ派の人たち、立法学者たちのような意味で、先生と、あなた方は先生と言っては、言ってはならないですよとおっしゃったんですね。それで、問題は、八節以降なんですけれども、今申しましたように、だがあなた方は先生と呼ばれてはならない。これわかりますよね。どうしてイエス様がそうおっしゃったかっていうのはわかります。そして、あなた方の死は一人だけで、あとは皆兄弟なのだと。あなた方の死は、先生はお一人だけ。あと、皆さん、弟子たちみんなは、兄弟なんだとおっしゃった。それと次に、また地上のものを父と呼んではならない。あなた方の父は天の父、お一人だけだと。ここの意味を、どのように、解釈したらいいのか。御言葉をちょっといくつか申しますと、たくさんあるので、そのうちのいくつかを、いちいち開けるって時間かかりますから、私が読ませていただきますが、フェブルの二章の十二節に、こういう言葉があります。詩篇の22編の23を引用していますが、主イエス様は、私はあなたの名を、これは父の名です。神様の名です。あなたの名を、私の兄弟たちに知らせ、集会の中であなた方を賛美します。イエス様は、復活されたイエス様は、詩篇の22編の23の御言葉を通して、このようにおっしゃったと、ペルノ人の手紙に書いてありますね。私はあなたの名を、神の名を、私の兄弟たち、弟子たち、すなわち、現在では、キリスト者たち、私たちに、知らせ、集会の中であなたを賛美します。ここでイエス様が私たちを兄弟と呼んでくださった。そうすると、主にあって私たち一人一人を兄弟姉妹ですね。そういう意味で、あ、イエス様は兄弟、先生と言っては、お互いに先生と言ってはいけません。それから、有名な聖職のヨハネの13章の14節では、主であり、死である私が、あなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合わなければならない。これはご命令です。師である、先生である、唯一の、これは霊的な意味の師ですね。先生である、主イエス様が、私たちの汚れた足を洗った。洗って清めてくださった。それに習ってあなた方も兄弟同士互いに使い合い、愛し合って生きなさいというご命令ですね。で、ここでイエス様が死であること、唯一の死であることを示しています。 ここでこの二つの御言葉から、まず死であるイエス様のこと、それからそのイエス様が私たちを兄弟とお呼びになった、私の兄弟とお呼びになった、そのことがわかります。それで次にこの私のこの世でこの世のものを私のこのようなものを地で地と呼んではならないっていうことですけれども、これも霊的な意味の地の意味です。で、ヨハネの、これは開けていただきたいんですけれども、ヨハネの20章209ページ、ここでマグダラのマリアにイエス様が現れた時におっしゃった御言葉で、終わりの方で下の欄の17節の後半、まだ父のもとへ登っていないのだから私の兄弟たちのところへ行って合意なさい。ここでも私の兄弟たちのところへ行って合意なさいとおっしゃっています。私の父であり、あなた方の父である方、また私の神であり、あなた方の神である方のところへ私は登る。この御言葉からイエス様が弟子たちを私の兄弟である弟子たちのところへ行ってと言って、はっきり兄弟とおっしゃってます。そして私の父である方、またあなた方の父である方、でイエス様の父である神様はあなた方の父の父ですよとおっしゃった、この御言葉から私ははっきりここでイエス様がマタイでおっしゃったこと、唯一の死である方、その方が私たちを兄弟と呼んでくださる。そしてイエス様の父である神様を私たちは天の神様、天の父が父とお呼びすることができるという、このことが土台に立っていると思いました。ですから神の家族としての結びつきですね、これをイエス様は霊的な意味でおっしゃったんだということを思いました。そしてルカの方ですけれども、ここは宴会の席の席順で、あなた方は宴会に行って定席を好んでいる人の様子を見なさいと、あれはいけませんと、あなた方はむしろ末席の方、下座の方に座りなさいとおっしゃった。それは自分より、身分が高いというか、上の人が来た時にあなたはこの人よりも低いだから下座に行きなさいと言われたら恥をかくでしょとおっしゃった。これはいわゆる世の中のいわゆるこう席順ですね、上か下か、そういう場合の礼儀というか、それから遠慮して人を立てて、そういう、なんていうんですか、予的な常識からでもこれは教えられるところであります。日本人は特にこのことはもうよく分かっていまして、ことわざに 実るほど頭を垂れる稲穂かなということわざがあって、それは、立派な人にな、みんなから尊敬されるような立場になればなるほど低くなって頭を垂れて謙遜にしなさいという、そういうことわざなんですけれども、よく日本人はこのことはよく分かってるんですね、このことは。でもイエス様はここでその世間的な意味の礼儀だとか、それから遠慮して人を立てるとか、そういう知恵とか、そういう意味でこのことをおっしゃったのではないこと、それは私たちは分かります。箴言にこういう言葉があるんですね。25章7節に、下座に落とされるよりも高貴な人の前で、下座に落とされるよりも神座につくようにと言われる方が良いっていうことがあるんですね。だから律法学者とかファリサイ人たちが なんかそういう席に、婚姻の席とかそういう席に神座につくような、そういうことを選ぶ、そういうことを見て、あなた方はあれを見習ってはいけません、むしろ下座の方につきなさい、そうすると招待してくれた方が、あなたがどうぞもっとこの上の方におつきなさいと言って、神座に導いてくれるでしょ。そうするとあなた方は、あなたは非常に恥をかくことがありませんよとおっしゃってる。このことはよく私たちはわかります。日本人はそれをよく心得ていますよね。内心どうだかわかりませんけども、なるべく遠慮して、控えめにして、そうすると、いいんだよということはみんな分かれています。でもそれは、そのことではないことは、本当の意味で真実に減り下り、低くなり、謙遜になるという意味をイエス様はおっしゃった。というのは、私たちと共にいてくださる。今日も礼拝の時にお読みいただきましたように、神様が、主が私たちと共にいてください。現在の私たちは、精霊がイエス様として、共にいてくださる。その共にいてくださる主が、本当の意味で低くなり、このご商売を貫いて、減り下り、使えるものとして、私たちを導いてくださった。使えてくださった。そして最後は十字架で尊い命を私たちに捧げてくださった。そういうイエス様が私たちと共にいてくださる、ですから、私たちは、そのイエス様を見習わなければならない。そういうことを、私たちに示してくださっていると思いました。ですから、神秘の2章の、ところに、キリストを模範としなさいというところで、有名なイエス様が、人となってくださったという、箇所。あなた方は、誰に対しても敬意を払い、自分よりもは、尊敬されるべき方であるということをお互いに、思って、 そして謙遜に使い合っていきなさいということをおっしゃってますが、そういう意味でイエス様が私たちにこの宴会場での席順のことを低く減り下れば高められますということをおっしゃっているんだと思いました。ですからこの2つのことを通して思わされますのは、倫理的に主の兄弟としてイエス様につながり、で主の父である神様を天の父とお呼びして神の家族になるように、私たちを愛し尊い命を捧げられた主に習う生き方を私はもっと学ばねばならない、そういうことをイエス様は求めていらっしゃるんだということを少し教えられました。
同じ減り下り謙遜ということについて少しお話しさせていただきます。今もう十分に柴川姉妹がお話しくださいましたイエス様の姿とともに、箴言の中に人の心の高慢は破滅に先立ち、謙遜は栄誉に先立つということで、聖書は謙遜であるということを勧めているんですね。それに対して高慢に私たちがなりやすい、気づかないで高ぶっているということも聖書は言ってるんではないかというふうに思います。それで重複しないような形で謙遜の模範として二人の人物、一人はイエス・キリスト、そしてもう一人は洗礼者ヨハネのことをお話しさせていただいて、謙遜に生きるとはどういうことかということをお話しさせていただきます。でフィリピの信徒への手紙2章ですね、フィリピの信徒への手紙の2章のキリストのことを書いているところは6節から8節ですので、そこを読みたいと思います。お話では言われましたが、多分ここを読むの時間の都合で読まれなかったのかなと思いますので、そこを読ませていただきます。フィリピの信徒への手紙2章6節、キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でしたと書かれてあります。へりくだる、神であるお方が私たちと同じ地上の人に低くなられた、それはご自分を無にしてしもべの身分になる。自分を無にするということは我々にはとても難しいことと思いますが、主はそのようになられた。そして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順でした。従順を学ぶということは難しいんですね。本当にそれは謙遜でないとできないことだと思います。で対極にあるのが、聖書が告げているのは 悪魔、サタンは高慢なんですね。これは旧約聖書の中に、書いてあります。予言として書いてありますが、サタンはもともとは天使だったんですが、天使の身分、さらに神に作られた被造物でありながら自分は神になろうとして人間を支配下に置こうとした。高ぶった結果、悪魔になってしまったということがわかります。で、その代表的なそういう悪魔が中に入ったらどういう人間になるかというものを如実に私たちにも示すのが歴史上の多くの独裁者です。今もそういう人いますが、まさに高慢そのもので、権力を持つ立場に立つと人はどうしてもそうなんですね。自分は間違っても間違ったとは謝らない。ね、で、良い忠告も人の言うことは聞かない。自分の思い通りにしようとする。自分を無理できない。というところですね。これが一つですね。で、もう一つは、ヨハネによる福音書の13章を開けていただきたいんですが、これも先ほどお話があったところです。ヨハネによる福音書の13章のところに、弟子の足を洗うというところがあります。その箇所全部ではなく、読みしてみます。3節からお読みします。イエスは父がすべてをご自分の手に委ねられたこと、またご自分が神のもとから来て神のもとに帰ろうとしていることを悟り、食事の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を汲んで弟子たちの足を洗い、腰にまとった手ぬぐいで拭き始められた。シモン・ペトロのところに来るとペトロは、主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか？と言った。イエスは答えて、私のしていることは今あなたにはわかるまいが、後でわかるようになると言われた。ペトロが、私の足など決して洗わないでくださいと言うと、イエスは、もし私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関わりもないことになると答えられた。そこでシモン・ペトロが言った。主よ、足だけでなく手も頭も。イエスは言われた。すでに体を洗った者は全身清いのだから、足だけ洗えばよい。ペトロという人の人柄がよく表れておりますが、もう全部洗ってくださいと、足だけじゃもったいないと言ったら、いや、足だけでいいと。私たちも主を信じたとき、清められて、清いものにされているんですね。しかし、足は汚れるんです。毎日の生活の中で、いろんな事柄の中で汚れるんですね。で、その汚れを主は洗って拭いてくださる。もし私が洗わないと、あなたと私は何の関係もなくなると言われている。私は五十嵐賢治という兄弟のことを思い出しますが、彼は二十歳の時、いろんなところを経てきて、自分は一生何の仕事をしようかと考えるわけですね。で、その時に結局洗濯屋に勤めるんです。加藤洗濯屋というところに勤めて洗濯をする。その当時は水だけでやってるわけですけど、で、なぜ彼がそれをしたか。それを選んだか。彼はこう言うんですね。自分には才能も学歴もない。もう小学校だけしか出てない。それなら人がやりたいと思う仕事よりも、人の嫌がる仕事をしよう。と考えた。で、当時、洗濯や人の垢で飯を食い、という川柳があって、軽蔑されてた。 でも彼は考えた、イエス様を信じたのでいたので、キリストは人の墓どころではない、人の私たちの罪を清め、雪よりも白くしてくださったんだ。そしてそれだけではなく、私たちの罪の身代わりとなって十字架にかけられて死なれ、罪を洗い清めてくださったとしたら、私が人の墓を落とす仕事をさせていただくのは光栄の至りではないかというので、彼は洗濯屋、そしてやがてクリーニングって水を使わないやり方があるんですよと聞いて、彼は独自でいろいろ工夫をして、日本で最初のドライクリーニングというか、クリーニングという言い方に変えたんですね。洗濯屋をクリーニングに変えて、軽蔑されていた仕事を素晴らしい人の役に立つ仕事に変えた人なんですね。で、彼が一番本筋したのは謙遜ということだったんですね。人の足を洗うということと洗濯物を洗うということはつながっていると思う。イエス様もそうされた、ね、でもう一人、じゃ模範としては洗礼者ヨハネのことを読みたいと思います。同じヨハネによる福音書の3章の30節の言葉ですね。ヨハネによる福音書の3章の30節、結論のようなところで、洗礼者ヨハネの言葉なんですが、あの方は栄え、私は衰えねばならないということ。本当はこの22節から30節までが一続きで、後から来たイエス様の方にみんなが続々と行って、自分のところからみんな向こうへ行ってるというのを見て、普通なら妬みが起きるんですね。でも彼はそれを喜んだんです。喜んだと書いてあります。29節で、みんながイエス様のところへ行くことを喜んだ。そしてあの方イエス様は栄え、私洗礼者ヨハネは衰えねばならないと。これは自己卑下した言葉ではないですね。謙遜の限りを尽くした人、私はこのヨハネ、洗礼者ヨハネほど謙遜であった。彼は偉大な人だったんですよ。みんながメシアだと思ってたぐらいの。しかし私は違う。で、あの人の足の靴の紐を解く値打ちすらない、そういうことを言った人なんです、ね、それはキリストがどの方かが分かっていた人なんですね。で、この御言葉は我々ともつながりがある。私たちの内側に謙遜が宿るためには、キリストを自分の内側に受け入れる必要があります。そうするときに、私の自我は衰えていく、私は消えていく、自分を無にされたんですね、イエス様は。しかし私の中でキリストが大きくなる、キリストが栄えていくということ、それを喜ぶ。謙遜は自分をへりくだることのようですけど、確かにそうなんですけど、それよりも自分の中にキリストが大きくなること、私が消えていくこと、それが謙遜の源ではないかというふうに思わせた。それを最後に今日はどうしてもお伝えしたい。私が教えられたことはそういうこと。ですから謙遜を学ぶために低くなろうとする必要はない。と、必要はないということは言い過ぎかもしれない。キリストを自分の内側にいつも迎え入れ、キリストが自分の中で全てになってくださるなら、私が消えるという。これがなかなか難しいことです。アンドリュー・マーレという人が謙遜という本を書いておりますが、その最後に謙遜の祈りというのが紹介されていまして、それを読みまして新たな目を開かれたのは、 マグダラのマリアは7つの悪霊が入っていて、非常に苦しめられたんですけど、イエス・キリストは彼女からその悪霊を追い出して、彼女はずっとイエスを慕い、救ってくれたお方のお礼、感謝は尽きなかった人ですが、謙遜を学ぶとき、謙遜に自分自身がなるとき、7つの悪霊、異常の悪霊が自分の中にいたとしても、悪霊は出ていく。キリストが自分の内側に入って主になるときに、悪魔は高慢ですから、高慢な人とは同居できるんですけど、謙遜な人の中にはいられない、いたくない、出ていくんですね。それは悪霊を出ていけと言わなくてもいい。いや、いいというんじゃなく、本当にキリストの謙遜を身につければ、悪霊は一緒にいられない。聖霊だけが一緒に、だけっていうか、それが、高慢は破滅に先立ち、謙遜は栄誉に先立つ、祝福になる。最後に、じゃあ、今日、姉妹が読んでた、一つの節の前のところを読んで終わります。ペトロの手紙、第一の五章の、五節です。それを読んで終わらせていただきます。434ページになりますが、ペトロの手紙第一五章の五節です。同じように若い人たち、長老に従いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさい。なぜなら、神は高慢なものを敵とし、謙遜なものには恵みを与えになるからです。この改革語のは、旧約聖書、箴言の言葉が引用されています。本当に謙遜を身につけていきたいと思わされます。